おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
本題に入る前でありますけれども、お詫びと訂正をしなければならなくなりました、
はい、
先週木曜日が金曜の放送で今村前復興大臣の話をしました。その中で私は勘違いをしておりまして、今村前復興大臣が長崎県の選挙区から選出されたと申しましたが、これ間違いです。長崎ではありません。今村さんは長崎ではなく佐賀県出身です。申し訳ありません、間違えてしまいました。佐賀県出身です。比例九州ブロックで選出された前、復興大臣でございます。申し訳ございません。訂正しお詫びしたいということで、ございます。ところでさっきの町の声でありますが、そういうことってありますよね、
はい、
ここら辺ではこれに決まってるっていう、なんかその手の商品であるでしょ
う。まあここのこのお菓子持ってくと喜ばれるっていうね。
九州福岡だと、はい、俺ら子供の頃だよ。例えば名家ひよこ、
はあ、
鶏卵そうめんとか、
はあ、
鶏卵そうめんってあったよ。
へ
え。卵の黄身だけを使った甘い、はあ、卵の黄身と蜂蜜で作ったそうめんに似せたお菓子。
ああ、お菓子なんだ。
うん。それから千引き屋の果物。
はい。一番みたいな感じですよね。
そう、一茂くんが言ってたけど、大体贈り物は長島さんちは千引き屋のメロンだったらしいね。
あ、
箱に入ってないメロン初めて見たとかっていう話を聞いたことがあって
、はい、
さあ行きましょう。偏方性の法則っていうのは我々の暮らしに染み込んでおります。谷原さんの言でございます。これは正確かどうかは分かりませんが、でも確かにあるんじゃないかなと思うんですが、偏方性の法則、爪楊枝に刺したお試し食品ね、かまぼことかなんかちょっとした
ハムとかね、
うん、これね面白いのかな。味見のお試し食品の切り方が大きければ大きいほど偏方性が高くなり、買って帰るっていう例が増大するんだって。
わかる。
ほら見ろ、引っかかった。あるよな。
わかる、あります。あ、こんなにいいのかな。
ちっちゃいのはふむふむとかって言いながら、
はい、
それで結構食って何も思わねえんだけど、やや大きめに切ってあると、
はい、
商品の眺め渡し方、あ、今食べてるのはこれとかっていう質問が、
はい、
ちょっと大きくなるんですよ。
この前、株の漬物を試食でいただいたときに、うん、株がちょっと大きかったんですよ。
最近ね、切り方が大きいんだよ。
そうなんですか。
爪楊枝お試し食品。そう思わない？
最近なんですかね。
俺ね、昔より切り方が大きいような気がして仕方がないのよ。
でも買っちゃいますよ、結局。
うん、
買っちゃうんですよね。
この辺やっぱりそういう人間の心理を捕まえた動かし方ってのはあるよね、
はい、
そしてこれ女性がよく使うんですけど、科学的には情報の提供ってあるんですね。
情報の提供、
与えるものがない場合、情報をさもプレゼントしたようにすることによって相手を動かす。
譲るってことですか？
そうです。心理学者のロバート・チャルデニーさんという方が大学生でおやりになった実験でありますが、年下の非行少年のグループを2年間で1週間2時間でいい非行少年たちのカウンセリングを君引き受けてくれないかと、なんか関わってくれないか、話し相手になってくれないかと言うんですな。
はい。
そうすると 83% の学生がその場で直ちに拒否で、 10% が受諾する。
おお。
そんな風にして拒否されると、じゃあいいや、今からこの非行グループの少年たち、まあ少女もいるんだけど、動物園に引率してくれないかって頼むと 50% が承諾する。言ってる意味わかる。最初に2年間2時間だけでいい、カウンセリングやってくんない非行少年相手にと頼むと 83% が拒否するんです、うん、条件を提示しといて拒否されたら、まあいいや、動物園連れてくんないって言うと、なんと 50% が、つまりこれ 君が引き受けてくんないんだったら、どうこの条件でって、さも譲歩したように見せかけて誘導するわけですよ。最初に難しい乗らない条件があって、これは、譲歩を与えたというように相手に思い込ませる。
はい。
これあれ、女の人がよく使うよね。俺よく引っかかったよな。
いやですか。
気がするなぁ、なんか。さあ、その次行きましょうかね。面白いのを出してらっしゃいますな、谷原さん。一旦ある行動を取ると一貫性が生まれる。その一貫性に沿って人は行動し、自らを縛ることになるという、この一貫性の法則。あ、これ明日やります。面白いですよ。一貫性の法則。この続きまた明日のまな板の上で。